ノでトトラ。ここではピアノが全くできないラフがピアノと一切関係ない日々の出来事をつぶやいていきます。皆さん何か面白い話ってありますか？私、千葉県は市川市に住んでおりまして、まあ千葉県といえば千葉ロッテマリーンズですよね。あのね、マリーンズはね、千葉県内の12の市とね、フレンドシップ協定というものをね、結んでおりまして、まあ、千葉県内にあるね、12の市ですよ。市とね、スポーツを通じて、まあ、地域振興、まあ、地域貢献に取り組んでいるわけでございます。マリーンズ主催のね、公式戦で、まあ、市民を優待したりとか、まあまあ、なんやかんやとやってるわけでございます。でね、千葉県佐倉市と提携する試合が9月11日の水曜日に行われまして、そのイベントに行ってきましたよというお話でございます。まあそんなこんなでね、千葉のねマリンスタジアムに行くわけなんですけど、佐倉市名産大和芋がね無料で配布されておりました。まあ私もいただいたんですが、まあ全くね料理ができないんで、とりあえずその場で生で、むさぼり食ってやりました。まあ嘘なんですけどね。ということで今日も皆さんガツンと頑張っていきましょう。ちょっと嘘、まだ早い、まだ始まったばっかりしたからね。大丈夫これ。で、まあ、桜市、まあ、千葉県のね、桜市なんですけど、まあ、私のね、ジュニアが通っているね、高校が桜市にありまして、今回、ジュニアがね、所属している吹奏楽部が、なんと、球場にね、隣接しているボールパークステージというね、ステージがあるんですけれども、まあ、そこでの演奏、さらに、試合前、セレモニーで国歌を演奏するということで、楽しみにして行ってきたわけでございます。いや、しかしね、球場っていうのは楽しいですね。もうテーマパークと化してるんですね。いや、球場の周りにね、屋台がね、50軒以上ありましてですね。まあ、ご飯を食べるね、椅子、机もね、もう十分に、ね、用意されてるわけですよ。いやー、そこでね、もう、すごい美味しそうなものがたくさん出てるわけです。いやー、いいですね、と思いまして。まあまあ、とりあえずね、ジュニアがね、演奏するステージに行ってみると、いや、ちょっとね、早い時間に行ったんですけど、すでに観客席に人が集まっておりまして、で、まあ、よう見ると、私と同じような、吹奏楽部の親バカの保護者たちでいっぱいでございました。で、まあ、保護者同士ね、わーわー喋っておりましたら、あっという間に開演の時間となり、ステージではね、まず可愛い衣装を着たね、司会のお姉さんが喋っておりまして、会場を盛り上げておりました。ほどなくして、ジュニアたちの演奏が始まったんですが、いやー、やっぱりいいですね。演奏した曲が、AAA のね、ウェイクアップ、そして、関ジャニエイトのガムシャラ行進曲、あとは小袋のつぼみとか、フィンガーファイブの学園天国だったりとかね、まあまあそら、ああ有名な曲でね、非常に盛り上がる曲ばかりだったんですね。まあ、聞きながらね、ああいい演奏してますねと、またこのね、楽しそうに演奏している青春真っ只中のね、高校生ですよ。まあ、その中にね、ジュニアがね、一緒にいると思うと、いや、なんともね、感動するわけですよ。そういう最高のね、ステージを満喫して、よかったと思って、そっから、屋台を回ってね、ちょっとね、食事をつまみ、なんだかんだで、試合開始のね、時間が迫って、球場の中へと行ったわけでございます。で、この日のチケット、なんと、招待券をいただきました。球場側がね、まあ、ある程度ね、範囲の席をね、用意してくれておりまして、そのチケットが保護者へと配られたわけでございます。でね、この日のカードは千葉ロッテマリーンズ VS オリックスバファローズということでね。いやいや、あのね、高校野球のね、予選以来なんですよ。久々にね、マリーンスタジアムに行ったわけですが、実はね、あの、ナイターの試合に行くっていうのは初めてだったんですよね。でね、いや、ナイター、すごいですね。このライトがね、まあ、ついたり消えたりしてね、まあ、球場をね、演出してるわけなんですね。もう、これはね、もうショーですね。 で、まあ最初ね、ちびっこによる始球式があり、それからジュニアのね、吹奏楽部による国歌が演奏されておりました。いや、しかしね、こんな形でね、球場の芝生に立つことができる吹奏楽部。いやー、幸せですね。で、しかもその時にね、両チームの選手がね、グラウンドに出てきて、この胸にね、手を当てて、国歌斉唱をね、してるわけでございますよ。で、まあ、演奏中ね、このバックスクリーンの大きなね、モニターに、高校生たちがね、映し出されるわけですよ。いやー、すげーなーと思って見ていたんです。まあ、パーカッション担当のね、女の子二人がね、この国歌をね、歌うという担当だったんですけれども、まあまあ、やっぱりね、彼女たちに、大きなね、このカメラがね、近づいてくるわけなんですけれども、撮影されることに慣れておらず、カメラが目の前に来ると、照れ笑いをしてしまい、全く歌うことができず、カメラ前で、ただただずっと笑っておりました。アイドルか!で、まあ、試合がね、始まりまして、いや、申し訳ないんですけどね、ロッテとオリックス、もう知らん選手ばっかりでね、唯一知ってるのが、ロッテのマーティン選手ですか。この前ね、朝のね、情報番組、ジップにね、タレントで全く同じ名前のマーティンさんがね、いるわけですよ。でね、そのタレントのマーティンさんが、この千葉ロッテマリーンズのね、マーティン選手と対談すると、いう企画ですか。あ、まあ、いわゆるマーティン対談をね、ZIP でやっておりまして、まあ、それを見ててね、マーティン選手だけ私は知っていたわけなんですけれども、でね、まあ、タレントのね、マーティンさん、お決まりのセリフがありまして、まあ、決めポーズをしながら、イエス・マーティンとね、言うわけですよ。で、まあまあ、こういう番組のね、お決まりのやつですよね。マーティン選手にホームラン打ったら、カメラに向かって、イエス・マーティンをね、やってくださいってね、言うとるわけですわ。あ、ありがちですねと、まあ、テレビを見ていたんですが、なんと、このマーティン選手、その対談の後、すぐにホームランを打ってまして、イエス・マーティンポーズをね、撮っていたわけでございます。で、まあ、私のね、見ているこの試合でもね、ホームラン打ったらね、おもろいのになぁとね、思って見ておりましたら、なんと、マーティン選手、第1打席、ホームランを打ちまして、イエス・マーティンポーズをカメラに向かってやっておりました。まあ、その時ね、私と横に座っておりました嫁も一緒に、イエス・マーティンポーズをやって、盛り上がっておりました。いやー、でまあ、イエス・マーティンね、できたなと思っておりましたら、なんと、マーティン選手、第2打席でも、ホームランを打ってくれまして、イエス・マーティン、再びでございます。いや、すごいですね。まさかまさかの展開ですよ。ねえ、これはもうジップのね、マーティンさんも大喜びのことでしょう。で、まあ、試合はね、進んでいき、ね、5回が終わった後には、なんと、花火がね、打ち上げられ、そして、7回の攻撃では、まあ、風船を飛ばして、そんなこんなで、私は、綺麗な売り子のお姉さんからビールを買い、アルコールを満喫しておりました。いやー、球場、最高ですね。で、ジュニアはね、まあ、吹奏楽部のね、友達と、まあ、一緒にね、野球を見ていたんですが、唐突にね、席を変えまして、ジュニアのね、付き合ってる彼女の横に行きまして、キャッキャキャッキャとずーっと笑いながら会話しとるんですわ。で、なんか周りの友達は気を使って、ジュニアとね、彼女がね、二人気になるような感じで、そそくさと周りの友達がね、席を立って行き、まあ、二人気になったジュニアと彼女は、ずーっと笑顔で会話をしておりました。いやー、そんなにお互い笑い合って話すんや、すげーいいカップルやなとね、見ていたんですが、ただ、そこにね、彼女の親御さんたちも来ておられまして、彼女のね、お母さんは二人がね、付き合ってることは知ってるということなんですが、なんとお父さんは知らないということで、内緒にしているということですよ。やっぱりね、女の子の父親、はね、なかなかやっぱり娘にね、彼氏なんてね、できてほしくないとは思うんですよね。だからまあ、そういうお父さんの気持ちも察して、内緒にしてたと思うんですが、ジュニアの彼女のね、少し後ろの席に、彼女のお父さんが座っておりまして、その風景を見ていたということでございます。 いやー、ちょっとこれね、なんとも微妙なお話でございます。いや、まあちょっとね、これはね、ジュニアに一言ね、言うとこなあかんと思いますよ。いやー、あのさ、ジュニア、ちょっとさ、もう空気読めよ。俺も彼女と喋りたい。はい、というわけで、今日という日が皆さんにとってより良い一日でありますように。せーの、ではなくて、今日も皆さんガツンと頑張っていきましょう。